暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは空き家などの利活用についてということで、本日はスタジオにこの方にお越しいただきました。それではまずは自己紹介お願いします。
はい、二戸市政策推進課の細川隆文と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回のテーマが空き家などの利活用についてということなんですけれども、
はい、
まあ、昨今この二戸市でも結構問題になっていることの一つなのかなと思います。
はい、
そしてまあこの空き家のお話と一緒に聞こえてくるのが空き家バンクという言葉なんですけれども、はい、そもそもこの空き家バンクとはどういったものになるのでしょうか。
はい、空き家バンクとは二戸市内に空き家を持っている方、あとは空き家を利用して定住住みたい希望がある方のマッチングを図りまして、空き家の有効活用、そして二戸市への定住を促進するため、そういった制度になります。空き家バンクの利用にあたりましては、所有者の申し出により手続きをスタートいたしまして、空き家バンクに物件を登録していただきます。その空き家を利用したいという方があれば申し出をいただいて、仲介業者さんを介して交渉スタートになっていきます。簡単に言いますと、ウェブ上で流通できる空き家取引の場というものになります。取引方法については原則不動産仲介業者さんを介してのお取引としております。
はい、今こういった空き家バンクという制度が二戸市でもあるんですね。
はい、
この空き家バンクなんですけれども、
はい、
まあそうですね、これを利用するメリットなどはどういったものがありますか。
はい、まずは知識がない方についても、間に不動産業者さんが仲介していただくことになっておりますので、必要書類の取得だったりサポートしていただけるという面があります。また空き家バンクで人に売る貸すという契約に最終的にはたどり着くわけですが、その価格についても相談に乗っていただいて、適正な価格での取引をすることが可能となります。最後に3つ目としては、契約の条件だったり物件を引き渡した後でのトラブル、こういった声も全国的にも聞こえてきておりますので、間にプロの不動産屋さんが入っていただいておりますので、そういったトラブルの回避もすることができます。
そうなんですね、
はい、
確かに個人間で取引すると何かしらトラブル発生しそうですもんね。
そうですね、はい、
まあ、そういったトラブルを回避するためにもこの空き家バンクおすすめなんですね。
はい、はい、ぜひご利用ください。
はい、この空き家バンク二戸市ではいつ頃から運用が、スタートしたのでしょうか。
はい、二戸市の空き家バンク制度については、令和3年の4月からスタートしております。これまでの実績といたしましては、物件の登録として7件登録してございます。 7件のうち3件については売買だったり賃貸ということで成約という実績がございます。
そうなんですね、
はい、
この現状っていうのは何かホームページなどから見ることができるんですか？
はい、ホームページに掲載してございますので、興味がある方いらっしゃいましたら二戸市空き家バンクで検索していただきたいと思います、
うん、はい、ぜひ検索してみてください、はい、
お願いします。
そしてこの空き家バンクには、市内のさまざまな事業者が関わっていると思うんですけれども、はい、例えばどういった仲介事業者さんがいらっしゃるのでしょうか？
空き家バンクでご協力いただける仲介してくれる不動産事業者さんといたしましては、二戸市内の事業者7社にお願いご協力いただいているところです。
はい、7社の事業者さんが関わっているんですね、はい。まあ、こういった事業者さんに関してはその、まあ、パンフレットとかそういったものに掲載したりとか、はい、あるんですかね、
はい、
はい、ぜひご興味ある方は、はい、そういったところで確認していただければと思います、
はい。
そしてこの、まあ、空き家に関してさまざまな、ちょっと疑問もあるんですけれども、一つ一つ聞いていってもいいですか？
いや、はい、お願いします、
はい。そうしたらまずはこの空き家バンク、今紹介していたもの、はい、いただいたものなんですけれども、はい、登録には費用がかかるのでしょうか？
いえ、空き家バンクの物件登録もしくは利用して物件を買いたい借りたいといった登録については費用一切かかりません。ただ注意点としてだったんですけれども、契約に至った際につきましては不動産事業者さんに仲介していただいておりますので、仲介手数料が一部生じる形になっております。
あ、そうですよね、そこは、はい、手数料がかかるんですもんね、はい、はい。そしてこの利用登録の申請ができる人っていうのは、まあ、対象はどういった方になるのでしょうか？
はい、利用登録につきましては買いたいもしくは借りたいという方が登録していただいておりまして、二戸市内に住みたいという方で空き家の購入賃貸を希望される方であれば、どなたでも登録することができます。
あ、そうなんですね、はい。そしたらこの、まあ、二戸市内に居住していても利用できるんですか？
はい、もちろん大丈夫です。
はい、ということで、まあ、本当に気になる方はね、一度この空き家バンクチェックしていただければと思うんですけれども、はい、これって二戸市外の物件は登録できるんですか？
いえ、登録できる物件としては二戸市内の物件に限らせていただいております。
はい、わかりました。利用登録は、はい、市外の方でもできるけど、はい、ということですね、
はい、
はい。そして市外に二戸市外に在住、居住していても物件登録をすることは可能ですか？
はい、物件の登録につきましては現在住んでいる場所が市外であったとしても登録することができます。ただ登録する建物については、うん、先ほどお伝えした通り二戸市内にある物件が対象になります。例えばなんですが、二戸市に物件持ってて、うん、今は東京に住んでると、うん、そういった方につきまして物件として二戸市内の空き家建物を登録するということはできますので、もしそういった場合があればお気軽に、うん、お気軽にご相談ください。
はい、そして、まあ、この登録に関してなんですけれども、はい、名義人でなくても物件登録ってできるんですか？
あ、はい、空き家の名義人でなくても物件の登録はできるんですけれども、所有者の委任状という形でしっかりとこの人にお願いしますというような形を作っていただいた上で登録する手続きが可能になります。
なるほど、そうか、委任状が必要になってくるんですね、はい、
そうです、
はい。そしたら、まあ、先ほど二戸市内の物件登録できると言っていたんですけれども、はい、どんな物件でも登録することができるんですか？
物件につきましてはケースバイケースになってきます。おおむね登録できるとは思うんですけれども、実際に現地調査とさせていただいて、その結果ちょっと厳しいと、そういった物件もあるかもしれません。具体的には手続きの中で調査としておりますので、その結果によってはもしかしたら登録できない場合もあるというところです。
そうなんですね、はい、じゃあちょっとそこは了承していただいてというところですね、はい。あと空き家に、家財が残っている場合でも登録ってできるんですか？はいはい、
基本的になんですけれども、家財、お家の中のものとかについては持ち主の方に片付けていただいてから登録していただくことをお勧めしております。ただなんですけれども、はい、借りたい買いたいといった方と の合意があれば、片付ける前であっても取引というようなこともできますので、もしそういったご希望、ちょっと今片付けるの大変だなとか、そういったのがあれば登録の際に相談していただきながら、ケースに合わせて進めさせていただきます。
はい、そういった場合は、その双方での話し合いの結果っていうところですね。はい、はい、そして賃貸借か、売買のいずれかしか希望っていうのはできないんでしょうか？
もしご要望であれば、賃貸借、あとは売買、貸します、売ります、どちらという形でも登録することが可能になってます。申し込まれる方、利用したいと思う方がどっちで応募されるかっていうのもなかなかわからないっていうこともあると思いますので、まずはどちらでもっていうようなことでも大丈夫ですし、もう絶対売りたいというような意思があるようであれば、売買という形で登録することができます。
そうなんですね、はい、はい、じゃあそこは臨機応変に
ですね、はい、あとは途中で買えるっていうこともできますので、はい、まずは売買で登録して、賃貸にその逆もしかりですけれども、変更ということもできます。
そうなんですね、
はい、
じゃあまずはちょっといろいろ相談しながら決めていけばいいんですね、
はい、はい、その通りです。
はい、
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか？
戸籍謄本が必要なのですが、窓口に行く時間がなかなか取れなくて困っていました。郵便で請求することってできるんですか？
窓口にお入りになることができないときは、郵便による請求も受け付けていますよ。二戸市役所ホームページから請求用紙などをダウンロードしてお使いください。お住まいの自治体の請求書や便箋などの用紙を使用していただいても結構です。
なるほど、そしたら請求書を市役所に郵送すればいいんですね。
その通りです。ただし、お客様が郵送してからお手元に届くまで1週間から10日ほどかかりますので、余裕を持ってご請求ください。お急ぎの場合は、往復ともに速達扱いとしていただき、速達分の切手をお貼りください。請求内容や添付書類に不備がある場合は、内容確認及び書類が整い次第発送となります。証明書発行手数料として定額小為替を同封する場合は、宛名欄に何も書かずに送付してください。また、戸籍謄本以外にも転出届や納税証明なども郵便請求できますのでご活用ください。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
そして不動産業者に取引を、例えば依頼している物件でも物件登録っていうのはできるんですか。
はい、空き家バンク以外、例えば不動産屋さんにも手続きをしているというような場合についても、空き家バンクに物件を登録することは可能になります。ただ注意点としてだったんですけれども、契約内容によっては違約金とかそういったケースも出てくるかもしれませんので、まずは相談の上手続きを進めていきたいと考えてます。
はい、じゃあちょっと勝手に進めたりっていうのがないように、
そうですね、
はい、注意していただければと思います、はい、そういった、登録の際には、例えば自分の知っている不動産会社に依頼することもできるんですか。
はい、先ほどお伝えした通り、二戸市内の事業者7社さん、二戸市の空き家バンクにご協力お力添えいただいておりますので、もし規模の不動産屋さんある場合については登録手続きの際にお伝えください。
はい、わかりました。そして未登記物件、こういったものも中にはあるかと思うんですけれども、はい、こういったものも登録することができるんですか。
いえ、未登記物件については登録することができないです、はい、最終的に契約手続きで所有者さん、あとは申し込み者さんに物件引き渡すという形、もしくは貸すっていうことになってきますので、しっかり登録していただいて、登記していただいて、でちゃんと法律上の形を作ってからの登録手続きをお願いしております。
やはりそうですよね、はい、そういったところちゃんと、はい、登録したものを、
はいはい、お願いします。
お願いします、はい。そして続いてなんですけれども、古い建物だから修繕しないと貸し出しできないのかなっていう場合もあると思うのですが、はい、そういうのはどうなんでしょうか。
実際にケースバイケースの状況ですので、まずは相談していただきたいと思いますが、建物に付随するライフラインの部分ですね、電気設備だったり水道の部分だったり、そういった部分については所有者さんに修繕をお願いするっていうことが多いです。ただなんですけれども、実際に専門家不動産屋さんに見ていただいて、直した方がいいとか、もう解体してしまって土地として渡すっていうようなことでアドバイスをいただいて、その上でそういった指導のもと登録っていうようなことも考えられますので、修繕してから相談っていうよりかは相談してからいろいろ進めていただければと思います。
そうですね、はい、やはりそれが確実ですよね。はい、はい。そして物件登録の際なんですけれども、はい、希望価格の目安っていうのがいまいちちょっとわからないな、難しいなっていうところがあるのですが、
は
い、
そうですよね、なかなか素人目というと失礼かもしれないんですけれども、普段こう生活しててこの家が何円ぐらいかっていうのは想像つかないと思います。そういった面で不動産事業者さんに仲介していただいておりますので、適正な価格をお伝えしながら、最終的には持ち主さんのご希望の価格にはなるんですけれども、ちゃんと間に入っていただいたプロの方に価格相談できますので、そこをしっかりお聞きしながら決めていただきたいと思います。
そうですね、やっぱりそういった点でもプロの方に仲介していただくっていうのが本当に安心ですね。
はい、はい、安心だと思います。
はい、そうしましたら、賃貸借の場合なんですけれども、はいはい、固定資産税も、
固 定資産税、あくまで賃貸借の場合になるんですけれども、うん、はい、固定資産税貸す場合については所有しているのは貸し主さん、
うん、
貸してる人になりますので、はい、所有者さんが固定資産税をお支払いいただくというような形になっております。なお、お家の火災保険等についてもお家を持っている人、所有者さんが負担していただくということになります。
はい、そういったところで、負担される、はい、ということなんですね、はい。これって、登録に関してなんですけれども、はい、借主、あと買い主っていうのは、すぐに見つかるものなのでしょうか。
ケースバイケースなので、はい、そうですね、うん、はい、すぐ見つかる場合、こういった物件買いたいなとか借りたいなっていう人がいらっしゃればすぐ見つかると思うんですけれども、ちょっとなかなかそういった方とのマッチングができない場合も考えられます。一回登録していただいてちょっと見つからないようであれば条件を変更するとか、はい、そういったことができますので、まずは登録しないことには始まらないという状況がありますので、気軽に登録していただいてスタートしていただければと思います。
そうですよね、やっぱりそこはタイミングがありますからね。
はい、
はい、そして、取引相手なんですけれども、はい、これって、選ぶことだったり逆に断ったりっていうのは可能なんですか。
はい、もちろん最終的には持ち主さん、あとは欲しい方、借りたい方の合意が必要になってきます。その上で契約手続きという形になりますので、取引相手を選ぶもしくは断るっていうようなことは可能になります。
そうなんですね、はい、そこはしっかり双方の合意が取れた上で進められていくんですね。はい、そしてここまでたくさん質問させていただいたんですけれども、はい、あともう一つちょっと気になるワードがありまして、
はい、
DIY 型賃貸、こういったものもその空き家バンクと合わせて耳にすることがあるんですけれども、はい、この DIY 型賃貸というのはどういったものになるのでしょうか。
はい、DIY 型賃貸、ざっくりご説明いたしますと、貸す段階で何も手入れをしていない物件、
うん、
結構多いと思うんですけれども、うん、そういった物件について借りる方がいろいろと修繕だったり好きなように改築、こういったことをするのを前提で安くお貸ししますと、こういった制度が DIY 型賃貸と呼ばれる制度になっております。この形式を活用することで貸す方、貸し主さんはリフォームだったり修繕だったりお金がかかるんですけれども、うん、そういった措置をすることなく持っている物件の賃貸を行うことができるようになります。あとは借りたい、こういった物件がいいなっていう方、うん、入居者の方は比較的割安な賃料で自分好みの住まい作りを進めることができます。一つの手段にはなるんですけれども、両者合意していただければ双方にメリットが出てくるっていうのが DIY 型賃貸というものになります。
そういうことなんですね、はい、確かにこれだったら双方の合意さえ取れればすごくいい制度になりますよね、はい、
そうですね、
うん、
これまでも DIY 型賃貸というようなことが行われてきたんですけれども、うん、やっぱり双方の合意が必要になるとはいえ、やってからのトラブルっていうのが結構あるというようなことがございました、うん、そういった事情がありましたので、国の方でもガイドラインということで定めて、このガイドラインに沿って手続きをするようにということで示されたものになります。 トラブルについて生じる場合があるとお伝えしましたが、うん、このガイドラインではあらかじめ契約前に双方で話し合って、その内容をちゃんと契約書に盛り込みましょうと、うん、そういう方針が示されているのがガイドラインの内容となります。実際の実務上の進め方についても案内がありますので、ご検討の方は国のホームページご覧いただくとか、もしくは二戸市にご相談いただいて空き家バンクの登録手続きに進んでください、
う
ん、
はい、わかりました。じゃあそういったガイドラインもぜひチェックしてみてください、はい、
お願いします。
はい、ということでここまで、空き家バンクそして DIY 型賃貸について紹介していただきました、
はい、
改めて、ラジオをお聞きの皆さんに何かお伝えしたいことありましたらお願いします。
はい、改めて空き家バンク制度とは、空き家の有効活用、そして二戸市への定住を促進するため、こういったところで取り組んでおります。空き家を持ってて困ってる方いらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただきたいと思います。
はい、ぜひ、気になる方まずは、二戸市役所政策推進課に、はいはい、お問い合わせすればいいんですかね、
はい
はい、ぜひ連絡してみてはいかがでしょうか、
はい、
そしてそのお問い合わせした際、相談した際には、二戸市空き家対策
はい
といった、冊子もあるんですよね、
はいはい、ガイドブックを作成いたしました、うん、相談の際にもちろん対面でお話ししながら進めるんですけれども、うん、あれどうだったっけって言ったこともあると思いますので、うん、ガイドブックとして字で見れるようにっていうことでも作ってみましたので、ぜひこれが欲しいということでお越しいただくことでも構いませんので、空き家対策考えている方については連絡してください。
そうですね、はい、まずは相談するところから始めてみましょう、はい、ということで空き家などの利活用についてというテーマでお話ししていただきました。政策推進課細川さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。